フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。薄い峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けする、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田からげです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
寒さもどうなんでしょう、収まってきつつあるのか、はたまたまだまだ
これからです、
ね、これからだよね、はい、やっぱり1月より2月の方が冷え込みがきついですもんね。
そうね、1月の終わりにちょっとまあ暖かくなって、
うん、
あの2月の頭から寒くなるっていう、うん、なんかそんな今現状ですよね。
ですね、
はい、これからちょっとね来るんですか、また寒波が、
寒波来ますよね、まだまだね、は
い、その寒波が来る前にですね、うん、この声を聞いていただければ、
はい、
お分かりのように、
はい、
風邪をひきました。
あらら、珍しい
風邪をひいてしまいました。声ガラガラです。
どうなんですか、風邪は。
あのね、インフルとかじゃない、あの、うん、確実なくて、あのそんなに熱もそんなに出なかったんですけど、うん、あの鼻からあの全ての液体がたーたーと全く止まりませんね
割とあのあれですよね、山間部に入ってって、こう湧き水が出るようにね、
はいはい、とうとうと
澄んだ
澄んだ、もう澄、ね、んだ液体がねとうとうと止まらなくなりまして、でもくしゃみも止まんなくて、あのそれでね、あの非常に体力消耗してしまいまして、
はいはい、
こんなにくしゃみが出たのはね一生うちあの初めてですね本当に。あの最近あの、うん、くしゃみが止まらない少女っていたじゃないですか。
あ、なんかうんうん、はいはい、
外国のなんかね、うんうん、女の子で
ずーっとしてる、
ずっと、うん、あれの半分ぐらいは言ってましたね。
ああそうですか、
はい、あれはねちょっとねくたびれますよ。
あの症もともと花粉症とかのあれはないんですか。
全然ないですね。
ね、はい、俺も全然ないんで、あの花粉症の人の苦しみよく分かんないんだけど、そういうアレルギーのくしゃみじゃなくても、
風の、はい、
くしゃみとか咳って本当体力奪うんですよね。
奪いますね。
いやいや、ちょっとお大事にしてくださいね。
は
い、
皆さんももうね、本当にお体にお気をつけくださいませ。
もう治りかけ、
治りかけでございます。はい、
最近は何をしてらっしゃった？
ちょっとね、うん、裏で空屋関係の仕事をやっておりまして、はいはいはい、なかなか煮詰まっておりますよ。煮詰まっとる上に風邪なんか引いちゃったもんですから、
ね、ああ、辛いですね。まあ、ちょっと寒さがまだまだね、あの軽井沢方面もまだまだ春は遠いですわね。
春遠いっす、
皆さんぜひあの風邪などひかないように気をつけていただきたいんですけども、私ね、
はい、
あの1月の末にですね、あの前々からちょっと誘っていただいてたギタリストのこれかたさん、
あれですね、
これかたひろくです、
はい、
最初に誘われたのがもう一昨年のクリスマスの時にね、
うん、
あのいろんな人とセッションやってるんですね、あの人ね、
はいはいはい、
ジャズっぽいメンバー集めたり、
うんうんうん、
であのロックの メンバー集めてロックユニットっていうのを組んでまして、そういうのライブをずっとやってて、それはもう一昨年から誘われてたんだけどね、いつもフェイストゥエースと重なってて、
なんかねライブとちょうど重なったりとか、
ね、うん、そうなんですよ、
ありましたよね。
それで残念ながらお断りしてたんですけど、ついに断り切れずっていうか、もう本心ではね、俺やりたいんだよそれ。だってそれに誘われるっていうのはものすごい光栄なことじゃないですか。
そうですね、
ギタリストとして
これ方さんですよ、うん、なんつったって。
だけどそこに出てって俺は一体何を弾けばいいのかっていうね、もう過剰な期待をされてるんではないかっていう、あの恐れもありましてね。
弾き倒せばいいじゃないですか。
いやいやいやいやそれでまあ今回ちょっとやってきたんですけど、目黒のねブルースアレイ
というところで、はいはい、お懐かしいですね。
ドラムがあのあれですよ、あの長谷川浩二君
と、きちっとした、
きちっとした
相変わらず手袋して、
あ、黒い革の手袋して、
あ、
挑発振り乱してすんごいドラムを叩いてくれましたけどね。でベースが、
はい、
あ、石川俊介さんね、
おなじみの、
あ、確かったですよ、
素晴らしい道ですね、トリオで、
そう、それに俺が入って、その4人でね、
はい、あ、なるほど、4人、
うん、はい、で、まあ、ロックの名曲とかをね、やったんですけども、名曲っていうか、で、これ方さんの方から事前に、ぜひフェイストゥースの曲やりたいと、
お
言ってくださいまして、
お
で、何がいいだろうなって、俺が一人で弾き語りでやってる曲なんかもあるんで、それを中心にですね、何曲かやりましょうっていうふうに提案したんですけど、
うん、
僕らのアルバムの音源として、あらかじめ送ったのね、
ええ、
それを聞いてくれて、でこの曲ちょっとバンドでやろうよって小方さんの方から言われまして、
お、
その曲がなんとライフです。
おお、
これいいよっつって、
また渋いところに目をつけましたね、うん、
でそれをねドラム長谷川浩二、ベース石川俊介でやってきましたよ。
長谷川さんのドラムでライフって、うん、どんな感じ
になるか。いやもう本当にいつもと違う新鮮なライフでした。
かなり新鮮ですよね。
かなり新鮮でした。
お、結構あれって何ていうんですか、いい意味でラフっていうか、
うん、
こうラフスケッチみたいな感じの曲じゃないですか、
うん、
それをピシッと決める長谷川さんが、
うん、だけどちゃんとねピシッって感じではなく、もう本当にねちょっとラウドなんだけど、すごくいい感じのグルーヴが出て、
お、
うん、石川君が黙々とブーッと弾いてくれて、
なるほど、
うん、
途中でつぼせドコドコドコドコとかはやんないです。
そうやんないですよ
いやいやいや、
いや本当にね楽しいライブでしたね。
それは面白そうですね。
いやちょっと新鮮でしたね。
それはねちょっと新鮮ですね。
でも各曲でね、もうレッドブーツとかね、ジェフベックの、あれもやるわけですよ、
うんうん、
そしたらソロがこう回ってくるのねもうそれがねもうドキドキで心臓に悪くてですね、
いやいやいやいや、
でやっとわーっと俺の番回ってきて、弾くとまた次これ方さんが弾き始めるんですよ、ってことはあもう一周回ってくるんだみたいな
うわ嫌だみたいな一周どれくらいですか長さは。
いやでもねそんなそんなたくさん弾かないですよ。
あ、なるほど、
うん、
延々と弾き倒す
ってわけですね。
あ、そういう大人な対応で、う
ん、ですこれ方さん言ってました米川君はソロ長いね
いや
そんな面白いライブで、他にも街の日とかね、ノスタルジアとか月下賞とかやらせていただいたんですけどね、とっても新鮮でした。
これ方さんはどんな感じで弾くんですか。
いやなんかねもうこれ方武士なんだけど、
なんか味がある、
味がある感じなんですよ。
いいですね、
すごく面白かった。
それって音源ないんですか。
ないんですよ。
頼まなかったんですか。
うん、でもひょっとしたら撮ってるかもしれないので今度ちょっとね問い合わせてみます。
ぜひ、
うん、それからまたまたやりたいなんて言ってるんで、今度はちょっと2人で
探す。あ、いいですね、いいですね、
いいでしょ。
はい、それいいですね。
ねぜひちょっとやりたいな。
ただしソロは16歳リミットで、
そうリミットでいや本当に新鮮な体験でした。それで半分ぐらいうちのお客さん来てくれて。
あ、そうなんですか。
立ち見も出て、
ありがたいですね。
ありがたい。でなんかすごい楽しんでくれたんでね、
うん、
こういうのを聞いて楽しんでくれて、そしてまたうちのライブを聞くとまたそれもまた新鮮
でね、
そう
ですね、
はい、そんな感じなんで、ちょっとすごく面白い、ライブでしたし、またこれ方さんと知り合えて、これ方さんの自宅まで俺行っちゃったからね、前の日。
そうなんですか。
打ち合わせで、
おお、
ね、そんな感じでまたねちょっといろいろコラボレーションしていこうかと思いますんで、
はい、
楽しみにしててください、
はい、
では今日の1曲目ちょっとね早速聴いていただきましょう。フェイストゥエースでライフ。
時の中ぼんやり りと眺めてた雨降る街、僕はただ空を飛んで、君もただ雲の向こう覗いていた。雨上がりかすかに薄日さして、水たまり低い空が落ちていた。にじむ空模様は不安定、揺れる時の流れも行ったり来たり。曇りガラスの窓に頬を寄せ見上げた君の空は何色、雲はどこへ向かって流れてくだろう。そうジグザグに迷い続ける my 人生、一息に駆け抜ける準備 OK。 僕はもう位置について、君はまだベッドの中背伸びしてた。雲の質にくるまって
来ておりますんで紹介してください。
ありがとうございます。はい、ごめんください。あ、文江さんですね。
はい。
A さん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
お二人はどんなお正月でしたか。私はこのお正月自分の限界を感じてしまいました。というのは、
はい、
小学4年生の姪っ子の家では、
はい、
テレビゲームやインターネットが1台でできる機械を最近手に入れたそうなんです。
はい。
でもゲームのソフトは持っていないと、
うん、
めいっ子はサンタさんにお願いしたのに、
うん、
ゲームソフトもらえなかったと泣いていたので、
うん、
私がお年玉として買ってあげました、
うん、
その翌日、
うん、
めいっ子がゲーム機本体ごと持って私の家にやってきました、
はい、
たった1日で操作をマスターしていためいっ子に対し、
うん、
私は最初の画面から全く先へ進めずめいっ子にため息をつかれる始末。今のゲームってボタン操作だけでなくリモコンを上下左右に動かしたり、
うん、
振ったり斜めにしたりして操作するんですが、
はい、
テレビゲームで遊んだ経験もなく、
うん、
携帯型ゲーム機で動物の村でお花に水あげたり、
うん、
脳のトレーニングしている程度の私には無理。
あ、
いろんなゲームにハマっていた S さん、上達方法を教えてください。
なるほど、これはあれですね、Wii ですね。
あ、Wii なんですか。
Wii ですよ。
あ、振ったりする。
あのインターネットもできてっていう。
あ、なるほど。
うん。
なるほどね。
そうか、これめいっ子にあれだね、親御さんが買ってあげたんだね。
すごいですね。しかし1日でそうそう、うん、マスター。
これね結構簡単なんですよ Wii って。
あ、そうなんですか。
うん。でそのリモコンなんだけど、本当横に持ってこうあのちょっと左右に揺らしたりとか。
要はあれですね、うん、理屈じゃなく感覚で、
そう感覚なの、
分かるってですね。
ただね、スイッチがね、握った棒状のスティック状のこのね、リモコンを握った時にこの裏側の人差し指が当たるところに1個スイッチがあったりとか、それから、表側の親指のところにこう4つ5つこうスイッチがあったりとかで、ね、それは確かにちょっと面倒くさいかもしれないけど、でもね、多分 Wii って俺もそんなやったことないけど、一つのゲームで何種類もボタンを使うってことはあんまりないはずなのね。
なるほど、
うん、だから単に文江さんがダメダメだって
ゲームのやり方の以前の話です、
ね、そう以前 の
初期画面から先に進めなくてですね、うん、よくあれですよね、うん、ATM の前に固まってるご年配の方系の、はいはいはい、
もうすぐ係に呼んじゃう
係を呼んだ方がいいと思います。
呼んだ方がいいですねそうかそうか、分かった。 Wii ってね、最初買った時Wii Fit みたいなソフトしか付いてないんだよね。
いや、そうなんですか。
だからやっぱりソフト買っていかないといけないしね。
なるほどね。でも各位、私もね、ゲームとかあんまりやらないんで、多分僕も先に進めない
俺も最近やってないな、ゲームなんて。
あ、でも結構あれですよね、さ、ゲーム好きでし
た
よね。
一時期ちょっとやってたね、プレステ2とか、
はいはいはい、
あとなんだ、ゲームキューブとか、Wii もちょっといじったりしますけど、まあでもほとんど最近やんないですね、
うん、
まあ確かにどんどん複雑になってってるね。
まあでも本当進化してますよね。
スイッチの数は増えてるしね、うん、Xbox とかすごいらしいしね、
はいはいはい、
よくわかんないですけど、
プレステ3、
うん、3もなんか
とか、なんかもう今度なんかテレビが録画できる、
うん、
なんかハードディスクレコーダーで、
うん、
地デジ対応で、
そうそうそうそうそう、
でインターネットにつながって、うん、家電ですよね。
家電だよね。
なんか総合家電、
総合家電
ゲームもできます的なね、うん、いやなんかすごいですね。
すごいですね。なんか日本の家電って、ただ携帯もそうだけど、もう海外じゃ通用しない進化の仕方しちゃってるんだってね。
ガラパゴス状態ってやつです ね。
そうなんですよ、ガラパゴス状態って言われててね。だからなんかいいのか悪いのかってとこですよね、
うん、
まあ文江さん頑張れば、
頑張ってください
次いきます。おさむでございます。ご無沙汰して申し訳ございません。博多のいかなりパパでございます。
ありがとうございます、
お二方にはすでにライブ活動をスタートされていらっしゃるご様子、
はい、
私たちも一日も早く参加できる日が来ますことを願っております。さて今年は長女のさゆり、無事成人式を迎えることができました。早いね。15年以上前、エース長官の格好をしてはしゃいでいたガキンチョがもう大人の仲間入りです。月日の経つのは誠に早いものです。新成人の諸君、未来の日本、そして世界をしっかりと支えることができますよう成長されることを願っております。冬将軍がさらに勢力を増大しております。皆様体調管理には細心のご注意をされますようにということでね。
いやー、冷えですね。
さゆり、
じゃあ
成人
15年以上前ってことですか、うん、最初に
5歳の頃にね。
いやー、そうですか。
うわーね、さゆりいいお姉ちゃんになった。でもね、
そうですね、
髪の毛茶髪にしたりして怒られてたけど
反抗期ですね
でもちゃんと妹たちの面倒を見て、
非常に、ね、面倒見のいい、
もうお母さんの、ね、サポートもして
ですよ、
うん、お母さんちょっと病気されてたのが治ったんですよ、この
話
して
、
ね、さゆりちゃんもすごい喜んでて、うん、いやーよかったですよ、ね、頑張って新成人、ね、頑張ってくださいね。
成人式で
そう
壇上に上がる
そう
そんなことじゃないですよね、
うん、は
い、
大丈夫です、逮捕されませんされましたね、逮捕、
はい、そう、ついに来ました逮捕、
長崎とあとどこだっけ、
どっか、ね、
東北の方とか、はい、長野だからとか、
いやね、まあね、逮捕した方がいい、した方がいいちょっとお気を据えた方が
いい、お気を据えましょうね、
はい、
はい、もう一つ言ってみましょうか、
はい、こちら心の旅コーナーで来てます、はい、ゆき姉さんからです、
はい、
Sさん、くらげさん、番頭さん、こんばんは、
こんばんは、
寒い毎日が続きますね。さて先日夜7時頃市内を歩いていましたら、
はい、
カジュアルイタリアンと書かれたレストランの看板のメニューをじっと覗き込んでいる男性がいました。
ほう、
年は30代後半から40代といった感じで、
うん、
あんまりにもじっと見ているので、
うん、
何だろうと彼を見ていると私の視線を感じたのか、
うん、
突然我に返って、うん、何事もなくこちらに向かって歩いてきました、
はい、
すれ違いざまに彼が、うん、そうじゃないんだと嘆いているのが聞こえました一体何が と思いメニューを見ましたが特別珍しいものもなく、このちょっとキャピった看板に惹かれた自分に対しての言い訳とか、家族が待っているのに食べて帰ろうかなとか思った自分に対しての言い訳とか、それとも見知らぬ私に対しての何らかの言い訳とか、考え出すとギリがありません、ちなみにこの店のシェフ兼オーナーは看板からは想像もつかない無表情なお兄ちゃんですということで、画像が来てるんですけどね、
あ、看板の写真、
はい、まあ、いわゆる、ね、普通のイタリアン、
カラフルな
カラフルなね感じなんですけど、これを見た反応が、そうじゃないです
か、これは想像膨らみますね、
エヴァシンジ君これはなんかあれですね、あのまさに国境の旅で自分、
ですね、
自分の中に入ってしまったでしょ
う、ね、入ったんだろうね、
違うんだこれじゃダメなんだって、なんかね入る勇気がなかった
んでしょ、なかったんだろうね、なんかあのない自分にちょっと対する言い訳なのか、ね、あるいは本当にそのイタリ板飯の求道者で、違うこんなんじゃない、
看板はこんなんじゃダメだみたいな、
こんな内容じゃ食えないみたいな思ったのかそれともその雪姉さんに対する何らかしらの言い訳なのか、いや別に風俗の看板と間違えたわけじゃないぞみたいなおかしいですね、これは、考えれば考えるほどちょっといろいろ広がります、
広がりますね、
皆さん各自広げてくださいね
それが心の旅です、
はい、それではね、ここで今日の2曲目を聴いていただきたいと思いますけども、新成人になった皆さんもね、あのちゃんと社会のことを考えつつ、だんだん年を重ねていって、いい加減な親父になってください、そしてこんな歌が歌える親父になってください、聴いてください、フェイス2ですね、スクーデリアヴィンテージ そういうわけで今週もお別れの時間がやってまいりましたが、あれですね、3月にはなんと苗場が待っておりますね。先週もちょっとお話しましたけど、13、14、土日です。苗場で、雪景色をバックにライブをやろうと思ってますので、ぜひね皆さんも参加していただけると、
はい。
今年は先週もちょっとお話しましたけど、その1日目の、ね、スタート時間がすごく早くなったんで、
そうですね、
お店の方がちょっと都合つけてくださったのかな、はい、去年はだって10時だかなんかからスタートして、
そうですね、
はい、今年はあれですよ、8時からもうライブがスタートするんで、
いいですね、
のんびりライブやって、そしてその後皆さんでのんびりと、
そうですね、
打ち上げというか、ね、ファンクラブの会員の皆さんだけなんですけども、ゆっくりちょっとお話ができればなと思ってます。もう去年バタバタだったんでね、時間も遅かったん で、
でした、ね、
ちょっとバタバタな感じだったんで申し訳ないんですけど、今回は本当皆さんとまんべんなくちゃんと、お話をしつつ乾杯をしつつできるように、ね、いろいろ工夫を重ねてまいりますので、よろしくお願いします。それからお便りの方もまた皆さんお待ちしておりますんで、今日の雪姉の心の旅いいですね、これは。あと引くな
違う、そうじゃないんだ
大丈夫です、オチがつかなくてもいいんでむしろつかない方が心の旅としてはね、
旅を続けてください、
ということですね。皆さんからの、お便りもうどんな内容でも結構ですから、お待ちしております。宛先を言っておきましょう、はい、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗まで。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、懸命に碓氷峠音楽堂本舗と、明記してください。ということですね、また来週はどっから収録してお届けできるのか分かりませんけども、今年ももうね、はい、放浪の番組になると思いますが、またいろんなとこからお届けしようと思います。皆さん本当に、ね、風邪などひかないように。
分かりました。
音楽もね、もう治りかけですけども、はい、治りかけが肝心ですから、
分かりました、
お大事にして感知してください、
はい、
ということで碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
Zoom.